今日の聖書の箇所をお開きください。ヨハネの福音書の11章の38節から44節を拝読いたします。ヨハネの福音書11章38節から44節を私の方で拝読いたします。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラゾロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。今日はここから生き返ったラザロというテーマでメッセージを取り次ぎます。再びヨハネの福音書に入ります。前回まで私たちはこの福音書を通してイエス様が神の子としてなされた大いなる御業、印を見てまいりました。今日の箇所はもう皆さんもご存知のラザロがよみがえった、生き返ったっていう驚くべき奇跡が記されているところです。順番でいくと7番目の印であります。最後の印ともいうことができます。今日のところを進めていく前に、ヨブ記の14章の7節から9節、14章の14節のお言葉を読みます。そこにはこのように書かれてあります。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地の中で老い、その根株が土の中で死んでも、水の潤いがあると芽を吹き出し、苗のように芽を出す。しかし人は死ぬと倒れきりだ。人間も生き絶えるとどこにいるのか。14節。人は死ぬとまた生きるでしょうか、と書かれてあります。人は死ぬとまた生きるでしょうか。この問いの答えが実は今日の箇所にあります。ラザロが生き返ったというこのところがヨブ記のその問いに対する答えであろうかと思います。聖書仲介者の仲介者のカルビンという人は、聖書の中で私たちの記録に残る奇跡、最も大きな奇跡だと このラザロの生き返りのこの出来事について触れています。もう私たちも本当にそのことは記憶に残っている物語であります。今日は38節から読みましたけれども、11章の初めから少し説明をしながら今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、今日私は3つにこのところをまとめてお話をしたいと思います。多くのことを教えられます。多くのことを学ぶことができますので、その中からいくつかをということで3つ挙げてみたいと思います。まず第一に、イエス様の愛しておられたラザロ、そのラザロが死んで、その家族兄弟たちの悲しみというものをまず見たいと思います。ラザロは今日の箇所では初めて出てきますが、姉のマルタとかマリアは他のところにも出てきて、マルタは非常に活動的な女性であり、マルタは静かな女性として描かれているところがあります。彼らはベタニアっていう町に、村に、小さな村に住んでおりました。すでに両親はいなく、姉のマルタが母のような働きをしてたようであります。イエス様はこの兄弟たちを特別に愛されました。そのラザロが重い病気になり、マルタとマリア、この姉になりますが、姉妹たちは使いをイエス様のところに送りました。そしてこのように言っております。主よ、あなたが愛しておられる者が病気をしています。あなたが愛しておられる者が病気をしています。イエス様すぐ来てください、イエス様ぜひとも治してくださいとは言っておりません。イエス様を信頼して、そのままありのままの現状を伝えております。あなたが愛しておられるものがというこの言葉は非常に意味のある言葉ではないかと思います。私たちクリスチャンもイエス様が愛してくれている、イエス様は私たちを愛してくれているお方であります。皆さんもあなたが愛しておられる、イエス様が愛しておられる存在でありますが、死んだのである、病気で困ってたのであります。イエス様はこの前のとこ読みますと、すぐに行かなかった、2日間もとどまっていたと書いてあります。愛してるんだったらすぐに行くべきではなかったかという人がいるでしょうか。イエス様は2日間行かなかったと書いているのであります。なぜ行かなかったのでしょうか。イエス様はこのように言っております。4節、この病気は死に終わるのではなく、神の栄光を表すためであるからだと言いました。そこに理由があると思います。私たちもイエス様にお願いをする、祈りをする、でもすぐ来てもらえない、すぐに答えられない、いや2日間どころかもっと長い期間かかるかもわからない、でもそれは神様の栄光が表されるためであると私たちは受け止めべきではないでしょうか。神の栄光が表されるためだとイエス様はおっしゃったのであります。デンマークの有名な神学者でキュルケゴールという人がいました。名前を聞いたことがあるでしょうか。この人はこのイエス様のところ、イエス様の言葉から死に至る病っていう本を出しました。イエス様は死に至らない病と言いましたけれども、このキュルケゴールという人は死に至る病、人間というのはみんな死に至る存在なんだということを その著書の中で述べているのであります。さてイエス様は2日経ってからやっと腰を上げてベタニアに出かけます。イエス様がいたところからベタニアまで1日かかったと言われています。今日のところはすでに4日経っていて、ラザロはその重い病気に勝つことができ死んでしまったと書かれてあります。もう4日経っていた。行くのに、使いが行くのに1日、イエス様が2日とどまり移動するのに1日4日かかって、もうラザロは死んで葬られていたのであります。日本では24時間亡くなってか経たないと火葬はできませんし、埋葬することもできません。でもユダヤでは死ぬとすぐに墓に、葬ったと言われています。まあ、墓も横穴式の墓で、そこに、まあ布で包んで遺体を、亡骸を、ね、布で包んでそこに遺体を納めるのであります。それから喪の期間というのがあって、家族や周りの人たちが喪の期間を過ごしたのであります。弟ラザロの死は姉マルタとマリにとって深い悲しみへと打ち合わせたと思います。二人ともイエス様が来た時に、別々の時間帯ですけども、そこにいたら助かっていただろうにとイエス様に訴えております。イエス様がそこにいたら、病気の時にいたらイエス様が治してくれただろうに、それが叶わなかった。失望落胆して泣き悲しんでいるマルタとマリアの姿を私たちは、見ます。ラザロの死は私たちの人間の死も考えさせます。人は誰でも亡くなるのです。息を引き取って、病気であったりいろんな理由で死ぬのであります。現実であります。このコロナで多くの人が亡くなっています。家族は家族のことを考えると本当に心痛みます。愛する家族の死というものはなかなか受け入れることができない。精神的に落ち込んでしまう。ある人はうつ病、病気、精神的な病にかかってしまう。目先真っ暗、心が引き裂かれ泣き崩れてしまう。それが現実の死の結果であります。私は今まで多くの葬式に立ち会ってまいりました。いくつか本当に心痛むその時がありました。一番つらかった思い出がありますが、ご主人が60代で病気で亡くなりました。お葬式、前夜式、告別式を式して火葬場へと行きました。そしてその亡きがらをその火葬するためにその場所に設置して、中に入れてボタンを押す時でした。その時に奥様がそこで泣き崩れて、もう立ち上がれない、そういう姿を見た時に、本当に死の痛み、悲しみ、言葉にならない、言葉をかけられないほどの、そういう 思いをしたことがあります。死というものは誰でも訪れてまいります。ラザロの死はそのことも私たちに教えているのではないでしょうか。さて2番目に考えたいことは、イエス様の憤りとその涙であります。今日のところのですね38節、イエスは再び心の内で憤りを覚えながら墓に来られた。再び憤ってとありますが、1回目は、その前の、33節に書かれてあります。まあ、マリアのところにイエス様が、来たわけですが、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え心を騒がせてとあります。イエス様が泣いている人たちの姿を見て心に憤りを覚えたと書いてあります。二度書いてあります。この憤りはどんな憤りであったのでしょうか。ユダヤ人たちが大げさに嘆いていたからでしょうか。ユダヤでは泣き女といって、そういう、まあ、仕事にしている人たちがいて、誰かが亡くなるとそこに行って大声出して泣いたりわめいたりする人たちがいたようであります。そういう人たちがこのところにも来ていたようであります。そのような大げさな嘆き、それをイエス様は憤ったのでしょうか。まあ、そのように、語る人たちもおります。でもここではですね、それ以上にイエス様は死ということが人々の幸いを奪っているということの憤り、全人類を支配しているこの死、人間が罪を犯してそれから死が入ってきた、そのことにおける悲惨さ、苦難、人々を本当に不幸に陥れるその罪と死の力に対してイエス様は憤っている、奮い立っているということがここにあるのではないでしょうか。憤る、実は私たちはこのような感情を持つ、表すことがあるでしょうか。イエス様がこの世に来られたのは何のためでしょうか。それは罪と死の力を滅ぼすために来たのです。サタンの支配から、暗黒の世界から、闇の世界から、神の御子の支配に移すために、許しと永遠の命を与えるためにイエス様は来られたのであります。イエス様の憤り、今日覚えたいと思います。そしてイエス様が涙を流されたというこの言葉も覚えたいと思います。イエス様は涙を流されたという箇所は2つ箇所しかありません。滅んでいくエルサレムを丘から眺めて、ああエルサレム、エルサレムと言って滅んでいくその姿を見てイエス様は涙を流しました。そして今日のところにおいてもイエス様は涙を流しておられます。イエス様はいつも喜ぶ者とともに喜び、悲しむとともに悲しむ、泣く者とともに泣く、本当に心を寄せることのできる、 本当に同情してくださるイエス様であることを、覚えます。これが、イエス様の憤りと涙のポイントであります。さて3番目に行きます。イエス様はラザロをどのように生き返らせたのでしょうか。イエス様は人間を支配しているその死の力に正面から立ち向かおうとしています。イエス様は何と言ってるでしょうか。石を取り除けなさい。イエスを得れたその石を取り除けなさい。でそれを聞いたラザの姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっています、4日になりますから。もう4日も経てば腐敗していきますよね。もうマルタもマルタたちもこのラザロがよみがえるとか生き返るとか考えることはできませんでした。無理、不可能、腐って、体が腐り果てている。どうして生き返るか、ね、仮死状態だったらまた生き返ることができるでしょうか。そんな無理です。イエス様は一生取り除けなさいっておっしゃったのは、読められるのは不可能だと思っているそこにいる人たちに対して、私はこの石を取り除けることができる、いや死の壁を打ち破ることのできるものなんだよ、そのことを人々に語ったのではないでしょうか。そしてイエス様は父なる神様に祈っております。願い事というよりも感謝をしています。そして、イエス様は知って42節、あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りの人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが真理になるために。そしてイエス様はおっしゃいました。大きな声でラザロよ、出てきなさい。ラザロよ、出てきなさい。なんという力強い権威に満ちた、全てをご支配しておられる、権威を持っておられるイエスの言葉でしょうか。ラザロは布を巻かれたまま、手足に巻かれたまま、顔も布に巻かれたまま出てきたと書いてあります。不思議ですね。朽ち果てていたその肉体がイエス様のお言葉によって生き返り、そして人々の前に姿を現すことができたのであります。皆さん、このラザロのよみがえりはイエス様がマルタに語られた言葉が本当なんだということの印となりました。有名な言葉が25節と26節の言葉であります。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。この主の言葉がその通りなんだということを証しするところの印でありました。この出来事を通して、このラザロを生き返らせたことによって信じる人たちがたくさん起こされ、またイエス様を殺そうとした人たちが現れたと聖書は書いてあります。この後イエス様もこの出来事を通して 命を狙われ、そして捕らえられ十字架にかかっていくのであります。イエス様は栄光が表されるためとヨハネの福音書でたびたび言ってきましたけども、ラザロがよみがえるということも神の栄光を表すということでありました。それだけではありません。イエス様が十字架にかかり三日目によみがえって、その御業を成してくださるというそのことも神の栄光を表すためであったということを理解したいと思います。皆さん、私たちはイエス様がこのラザロの出来事を通してご自身が十字架にかかり三日目によみがえったことによって、罪と死の力を滅ぼし永遠の命、体のよみがえの約束を与えてくださったのだと、ここから私たちは受け止めたいと思います。今朝イエス様はマルタに問いかけたように、あなたはこのことを信じますかと問いかけていると思います。あなたは、26節ですね、こう、あなたは信じますか。マルタは素晴らしい信仰告白をしております。27、私はあなたが世に来られる神のキリストであることを信じます。素晴らしい告白をここに見ることができます。最後にヨハネの5章の24節を読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書の5章の24節です。まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。イエス様の第7番目の印、完結的であります。7というのは完全数ですよね。ラザロがよみがえったというこの出来事が最後の印として聖書は記しております。イエス様が神の子であるということを信じて永遠の命を得るためにこの書は書かれたとヨハネは述べております。そのことも共に覚えたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。ラザロの死はまた私たちの死でもあります。神様、イエス様はラザロを生き返らせました。その神の子としての権威、力を持って石を取り除け、そして主に祈り、ラザロを出てきなさいと言って彼が生き返ることができました。主よ、あなたは今も信じる私たちを死んでも生きる者としてくださる方であります。イエス様が十字架にかかり三日によみがえってくださった御業を通して信じる者に永遠の命と、また体のよみがえの約束を与えてくださっていることを、もう一度このところから述べることができてありがとうございます。主よ、どうかあなたを信じてこれからも歩み続けていくことができるよう助けてください。イエス様にある命、永遠の命が与えられていることを感謝します。どうか死を恐れている人、死の中に苦しんでいる、死の上に悩み苦しみ失望している多くの人たちにこのような望みがあること、神様どうぞ その方たちが福音を知ることができるように、また私たちがこの素晴らしい福音を証し、し述べ伝えていくことができるよう助けてください。私たちの家族のすべてがイエス様のこのお言葉の恵み祝福に預かることができるように祈ります。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。